皆様、こんばんは。今日は、イスラエルの民が、主の契約の民として、の契約を結ぶ箇所、そして実会をいただく箇所を見てまいります。大切な部分ですので、来週もまた、この箇所から見ていきたいと願っております。今日見るところは、民が実会の言葉をいただくところまでです。来週はその一つ一つの、戒めの意味を確かめてまいりたいと願っております。はじめに19章の1節から15節までを拝読してお祈りいたします。出エジプト記第19章1節から15節。エジプトの地を出たイスラエルの子らは、第三の新月の日に市内の荒野に入った。彼らはレフィリムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山の前に宿営した。モーセが神の身元に登っていくと、主が山から彼を呼んで言われた。あなたは子をヤコブの家に言い、イスラエルの子らに告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉である。モーセは言って民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉をすべて彼らの前に示した。民は皆口を揃えて答えた。私たちは主の言われたことをすべて行います。それでモーセは民の言葉を携えて主のもとに帰った。主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに臨む。私があなたに語るとき、民が聞いてあなたをいつまでも信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに言われた。あなたは民のところに行き、今日と明日、彼らを性別し、自分たちの衣服を洗わせよ。彼らに三日目のために準備させよ。三日目に主が民全体の目の前でシナイ山に降りていくからである。あなたは民のために周囲に境を設けて言え。山に登り、その境界に触れないように注意せよ。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。その人に手を触れてはならない。その人は必ず石で撃ち殺されるか、矢で殺されなければならない。獣でも人でも生かしておいてはならない。お羊の角が鳴り響くときは、彼らは山に登ることができる。モーセは山から民のところに降りて行って民を性別した。彼らは自分たちの衣服を洗った。モーセは民に言った。三日目のために準備をしなさい。女に近づいてはならない。 天の父様、主がイスラエルの民をエジプトから連れ出し、そして約束の通りにご自身の臨在される山へと導かれ、そして神の民として契約を結びます。この出来事を通して、今私たちが十字架と復活の福音によって神の民とされる、その祝福をと、そしてその偉大な神様の召しについて思いを巡らすことができますように導いてください。そしてキリストのなされた技がどれほど偉大であるかを知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。十戒というと昔、見たチャールトン・ヘストンが出た有名な長い映画を思い起こします。私もテレビで、映画館では見れなかったんですけども、見て、長い映画を見て何のことやらという印象を持ったことを思い出します。山の中で雷のような声で神様がモーセに語る姿や、また紅海を分ける、その、シーンは印象深く、残っています。ただ聖書を読みますと、映画のようではなくて、ちゃんと準備があり、そして神様が、きちんと備えさせて、実際に民の前で語られたことが記されています。この19章20章を通して、神様がどのようにご自身の民を見舞いに召したのか、一つ一つまず見てまいりましょう。まず15節までは備えをさせる部分、そして16節から25節まで、神様が民のもと山に降りて来られたとき、そして十戒を語られたとき、この3つに分けて見てまいります。まず19章の冒頭ですけども、出エジプトを主が導かれて、第3の新月の日とありますから、丸2月、神様は民を導いて、エジプトからシナイ山の南端にあります神の山ホレブ、そこはモーセが召された場所でもありますし、主は彼に民をここに連れてきて礼拝させなければならないことをあらかじめ告げておられました。市内の荒野に入って、そこで山のふもとで民は宿営します。おびただしい民です。そして山から主がモーセに登るように召して、そしてこれからの契約を結ぶための工程といいますか、準備をさせ、そしてその時に臨ませます。民に語るべき言葉を3節以降告げています。イスラエルの子らに告げよと、まず最初の命令は4節から6節です。もう一度お読みいたしましょう。19章4節から6節。あなた方は私がエジプトでしたこと、またあなた方を わしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉である。こう告げられてモーセは山を降り、長老たちを呼び寄せて主が命じられた言葉をすべて示し、そして民に伝えます。そして民は主の言われたことをすべて行いますと、まだ彼らはそれがどれほど大変であることかを分かってはいませんでしたけども、主の言葉を行いますと宣言して、そしてその宣言を受けて再びモーセは主のもとに行き、これからの手順を授けられます。主はモーセに語る言葉を民も聞きます。こうして主がモーセを立てたこと、それを主ご自身が証しして、モーセの指導に従って約束の地を目指し神の民として歩むためでした。そして3日目に主が降りてこられますので、それまでに準備をさせるように主はモーセに告げました。3日目までに、2日間ですね、体を洗い身を清めて、また、女性には触れないようにと、戒められた中、そしてまた神様がメスまでこの山に近づいてはならない、勝手に近づくならば獣でも人でも撃ち殺されなければならないと警告しました。神様は清い方です。召されないで、また許されないで、汚れたままで近づくことはできません。さて、16節から25節をお読みいたしましょう。三日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは神に会わせようと、民を宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。主が火の中にあって山の上に降りて来られたからである。煙はかまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主はシナイ山の頂に降りて来られた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登っていった。主はモーセに言われた。下って行って民に警告せよ。彼らが見ようとして主の方に押し破ってきて、多くの者が滅びることのないように。主に近づく祭司たちも自分自身を清別しなければならない。主が彼らに怒りを発することのないように。モーセは 主に言った。民はシナイ山に登ることができません。あなたご自身が私たちに警告して山の周りに境を設け、それを聖なるものとせよと言われたからです。主は彼に言われた。降りて行け。そしてあなた自身はアロンと一緒に登れ。しかし祭司たちと民は主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発することのないように。そこでモーセは民のところに降りて行き、彼らに告げたと。主が降りてこられると民はあまりの威光に震え上がりました。何しろ火山のように煙が立ち上り、そして火が燃えていたからです。しかし、火山だったらもう恐ろしいことなんですけども、燃える芝に近づくことができたように、モーセは召されたので近づくことができました。モーセはちゃんと民に語ったつもりですけども、もう一度民に警告するように山からまた降りるようにですね告げられました。最初はこの激しい雷鳴と、そして響きの中でですね、恐れて天幕の中にこもっていたんですけども、大丈夫だと分かるとですね、民は興味本位で、登っていきかねない状況だったのです。そして、主の下で仕える祭司たちもまだ近づけませんでしたけれども、大祭司として任命されるアロンだけはモーセと一緒に登ることを許されました。そして彼らの様子を見ようと近づこうとした民をモーセは止めるように命じられました。そして主が語り始めるのです。この主が語られる前に覚えたいことは、神様は偉大なお方であり、清いお方でありということです。召されないで勝手に近づくならば、主が怒られ、そしてそのものは死ななくてはなりません。主が召されてこそ近づくことができます。私たちがいただいた特権はどうでしょうか。ヘブル人の手紙の4章16節テキストにも書きましたけれども、そこに、こう記されています。4章16節をお読みいたします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。キリストの贖いゆえに私たちはいつでも大胆に身元に行って主に語り、またお仕えすることが許されています。イスラエルの民は最初にモーセが主から告げられたように、主の 聖なる民。そして主が救い出された民。また、宝物、祭司の王国、民全体が主に近づいて仕え、また他の人々が神様のもとに行けるように取りなし、また自分たちを通して主を知ることができるように働きます。また祭司は清い生贄を主に捧げます。こうしてすべてのものに罪の許しと祝福を与えるために用いられる民なのです。そのことを私たちは覚えましょう。私たちが何も持たないで主の前に出れるのはキリストの尊い贖いがあるからなのです。さて、20章に入っていきましょう。ここに、主が語られた言葉が、記されています。主ご自身が、語られるのを聞いて、民は モーセは慣れていましたけども、自分たちにも主が語ってらっしゃるのを聞いてもう震え上がってしまいます。しかし私たちはもちろん主の権威ある言葉ですけども、キリストの贖いゆえに、恐れずに聞くことができます。また、聖書によっていつでもどこでも間違いなく聞くことができ、また読むことができる立場にされています。聖書のみならず御子キリストご自身さえも与えられているのです。その恵みを、一つ一つ覚えていきましょう。では20章の1節から17節を拝読いたします。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬みの神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。あなたは、あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は、主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であり、あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子も、息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が 6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。この実会は、やがて契約の板に記され、それが幕屋にある神の箱、証の箱に収められ、神の民の印となりました。イスラエルの中心に神の契約の言葉があったんです。しかし、それはなかなか守られませんでした。私たちは、私たちの中心、心に神の言葉が刻まれました。そして、この神の言葉を中心に歩むものとされたのです。実会の冒頭には、主とイスラエルの民との結びつきがまず明かしされています。二節にありますように、奴隷の家から、罪の支配から救い出された、救ったのが 主です。私たちも救われたものとして、神は私の救い主、贖い主という関係があってこそ、契約の言葉、戒めがあるということを覚えましょう。主だけを神とし、そしてどんな偶像も作らず、主の名を聖として乱れに呼ばない。礼拝の日であります安息日を聖別しなさい。主が建てられた良心を敬いなさい。そこに祝福が約束されています。殺してはなりません。人の命を大切に。姦淫してはならない。裏切ってはなりません。真実な関係を保ちなさい。盗んではならない。一人一人を大切にし、権利を守るのです。偽証してはなりません。主の前に真実であるように、そして、むさぼってはならない。それは、神様がすべての必要を満たしておられるので、信頼しなさい。頼りなさい、ということです。これらを私たちの日々の歩みの指針といたしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは私たちを救い、そして実会に代表される戒めを、さらに神を愛し人を自分自身のように愛しなさいと命令をくださいました。どうかあなたの愛によってあなたの御心をなすことができるように、またあなたの救いの恵みを忘れないように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。